日本共産党の遠藤紀子でございます。通告順に従いまして一般質問を行います。今回は新型コロナウイルス感染症におけます国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の減免について、そして避難所運営についてであります。はじめに2020年度の国民健康保険税などの納付通知書が届き始めていると思います。新型コロナウイルス感染症の影響への経済対策として、昨年に比べて収入が大きく減少が見込まれます被保険者に対しまして、国が減免規定を創設いたしました。申請減免条例を定めております市町村が保険税や保険料を減額免除することができます。令和元年度、そして令和2年度分について対象者の減免の状況として、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料についてお尋ねをいたします。
保健福祉部次長、飯野義行君。
はい、お答えいたします。当該減免は世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響によりまして死亡または重篤な傷病を負った場合や、生計維持者の事業収入等が前年に比べ 30% 以上減少するなどの見込みとなる場合の国民健康保険税あるいは介護保険料または後期高齢者医療保険料に適用されるもので、いずれも本年の2月から来年の3月までの間に納期があるものが対象となり、2月納期は令和元年度分、3月以降の納期は令和2年度分となります。8月27日現在の申請状況ですが、国民健康保険税は24名の方から令和元年度分13件、令和2年度分24件、合わせて37件の申請がありまして、承認件数が12件、不承認件数が3件、審査中が22件となっております。減免割合は主たる生計維持者の前年の合計所得により異なりますが、承認した12件は全ての件数全件全額免除で、減免保険税額は110万9700円となっております。3件の不承認は1件は基準となる所得額の超過、2件は非自発的失業による国保税の軽減対象者であるため減免対象外であります。次に介護保険料の減免は4名の方から令和元年度分が4件、令和2年度分が4件、合わせて8件の申請がございました。現在1名審査が終了しましたが、 30% 以上の減収を見込めず、現時点では不承認となっております。残り3名の6件につきましては現在審査を進めている状況であります。最後に後期高齢者医療保険料の減免は5名の方から令和元年度分4件、令和2年度分5件、合わせて9件の申請があり、現在広域連合で審査中となっております。以上です。
遠藤紀子君。
今あの次長の答弁の中で、不承認とみられる、ことが報告をされました。その理由は何なのか再度伺いたいと思います。そしてまた自発的失業者についても、内容があったと思いますが、対象外としている理由ですね、そして今回との関係ではどういうふうに今後対応されていくのかを伺います。そして、今度は減免の期間が来年の確か3月31日までとなっていると思います。でこの収入というのは見込み額で申請をしていますので、例えば見込みと違っていた場合戻さなければいけないのか、通達ではどのように示されているのかについて伺います。
保健福祉部次長、飯野義行君。
はい、不承認というところでありますけれども、不承認となる、主なケースにつきましては、収入ベースで見ますと今年のお見込みが前年に比べ、30% 以上の減少が見込まれるものの、必要経費などの控除によりまして前年の所得としてはゼロとなる場合には国庫税の所得割額がもう所得割額もかかっていないこととなりますので、この場合は減免の対象とはならないというところであります。それ以上の救済措置も現在のところございません。ただし 30% 以上の収入減少見込みがないために減免が不承認となった場合におきましても収入減少の見込みが 20% 以上であれば1年間の支払い猶予の対象となるというところであります。自発的対象外というところでありますが、こちらは退職等の自身の理由によりというところでなると思います。また収入事業収入の減少は返済はというところになりますけれども、当該減免措置に関わる国からの通知におきましてはあくまでも減免申請時点で収入見込みを尊重するというところが通達でも出ておりますので、あとに見込みほどの減少がなかったという場合でも減免額に対する財政支援の対象とするというところもありますので、来年に本年度分の確定申告と申告の状況はよく確認をするところでありますけれども、よほど価値ある悪質なケースと認められない限りにおきましては主としましても返還請求をするところではございません。以上です。
遠藤典子君。
今の、ご答弁の中で、自発的失業者については、今回の、減免の対象ではないということは、今自発的失業者に対しましてはもうすでに、この算定の時に 30% で、計算をするというそのことが謳われているために関係するのではないかと思いますが、その辺をちょっともう一度確認をしたいと思います。
はい、答弁を求めます。保健福祉部次長飯野義之君。
はい、ただ議員さんおっしゃるように、その時点で算定をして、というところになります。以上です。
遠藤典子君。
はい、今回の、国保税介護保険料やそういうの減免規定というものは今まで国がこういうような制度というのをやっておりませんでした。しかし、先ほど述べましたように、新型コロナウイルスの感染症の対策の経済対策、こういうことで大きく打ち出したということでは、この申請に値する人、その人たち誰一人取り残すことなく申請をしていただきたい、市の負担が多分これはないと思いますので、市民への周知方法ですね、それが大変重要だと思います。厚労省の保健局、国民健康保険課長、この通達では、今コロナ禍でもありますけど、申請者が窓口に直接来ていただくて、いただかなくても済むようにできるだけ郵送やオンライン申請で受付をし、必要に応じて事実確認をする方法、これも検討するように述べております。牛久市の場合は周知方法や相談体制はどうだったのか伺います。
保健福祉部次長飯野義之君。
はい、お答えいたします。市民への周知方法につきましては、国民健康保険税については8月11日の国民健康保険税納税通知書発送時におきまして、また後期高齢者保険医療保険料につきましては7月10日の被保険者証発送時に減免に関するご案内を同封したところであります。また7月1日号の広報誌およびホームページにそれぞれの減免制度を掲載をさせていただきました。 相談体制は医療年金課、高齢福祉課で電話および窓口にて相談を受けたまわっており、関係課同士で連携を図りながら対応しているところであります。以上です。
遠藤典子君。
今回のこの減免規定ですね、私も牛久市のホームページ国保のところの減免規定についてホームページから取り出してみました。でかなり国保についてはすごく丁寧に書いてあるわけですね。このコロナウイルスにより世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病に陥ったというようなことで、はい、いいえ、こういう螺旋というかな、そういうので、書いてあって、そこにどうなのかということがはっきり分かる、こういうようなすごく丁寧な書き方をしているということは、これは大変評価できるというところに思います。介護保険料についてはこういうような書き方ではなかったので、文字で書いてあるということでは、やはりこういうような市民にとって分かりやすい、こういうような申請の仕方というのは大変今後参考になるのではないかと思います。先ほども述べましたように、国保の申請方法ですね、国保に加入している、そういうこういうようなコロナに感染をして、そういうような被害を被った方、そういう方たちにやはり申請をして、それなりの減額免除をするというのは大変重要なことだと思います。国が、今度ですね、特別調整交付金ですか、それをすべて交付するということでは、やはり先ほど述べましたように一人のこの該当者をも漏らすことなく、みんなにこう周知ができるような方法、今窓口とかそれからそういうような納付書に一緒にということはありましたけど、再度そういうところでもう少しこう突っ込んだ申請相談体制というか、その方法については再度もう少し詳しく伺いたいと思います。
保健福祉部次長、飯野義之君。
はい、今までに、国保あるいは介護保険、後期高齢者合わせて、窓口での相談70件前後を受け付けておりまして、減免申請に関しましては、窓口のみならず郵送でも受け付けるようにしております。相談の主な内容ですが、コロナウイルス感染症の影響によりまして、給与あるいは営業収入が減少したり、雇いでも受けた方などの切実な相談が多いというところであります。こういった国保税あるいは保険料ともにコロナ禍によって負担となっている方に、この制度を一人でも多くの方に周知をさせていただいて、一人でも多くの方に税保険料の負担感の解消に役立てていただきたいと思っております。以上です。
遠藤典子君。
続いて新型コロナウイルス感染症におけます避難所運営について質問をいたします。今までの避難所運営が自然災害と新型コロナウイルスの複合災害の点からも大きく変わらざるを得ない状況ではないでしょうか。牛久市では4月に牛久市避難所運営マニュアル、これが改正されました。ホームページから取り出してみました。しかしこと、マニュアルの中には新型コロナウイルス感染症に関しての運営指針というか、そういうものが見つかりません。これからかもしれませんが、茨城県の新型コロナ感染症対策を踏まえた避難所運営指針について、いろいろ見てみたいと思います。国の避難所管理運営マニュアルモデルもありますけど、6月の25日に下根の運動公園武道場で複合災害に対しての訓練が実施をされました。その時に出されました問題点は何か、直近では九州地方を襲いました10号台風の被害状況で、密を避けるとして当初の、避難所の人数が大幅に減らされて、そこに人が押し寄せ、 入りきれずに他の避難所に回ってもらった。また親戚宅に避難をしていた90代の女性が停電で電気が使えないためか自家発電機が置かれた部屋で亡くなっていた。警察は一酸化炭素中毒を起こしたこの可能性もあると見ていると報道されています。台風シーズンとなります。新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所運営の事前準備と災害発生時の対応に備えた対策が急がれております。牛久市の避難所の事前準備、そしてまた災害時の対応についてお尋ねをしたいと思います。避難所の運営には男女双方からの視点に配慮する、このことを必要から女性の視点も大事と考えます。事前準備では十分なスペースを確保するための避難所の確保、また避難所のレイアウト等の検討、そして物資や資材等の準備、必要数の把握、新型コロナ感染者の濃厚接触者や発症の疑いのある人などへの避難検討、そして住民への周知、避難所を管理する職員等の安全確保などが考えられます。この点についてどうかを伺います。続きて、災害発生時には住民への周知、また受付時の対応、そして避難所の運営、発熱者の対応などありますが、この点について伺います。
市長根本洋二君。
新型コロナウイルス等の感染症との自然災害の複合災害が発生した際に多くの避難者が集まる、避難所では密集した空間での集団生活になります。新型コロナウイルス等の感染のリスクが高まることから自宅の安全が確認できれば在宅避難や親類友人宅への避難も最優先させ、避難所への避難所を減らすことが重要となります。そのためにも在宅避難についての広報誌やホームページに掲載し周知を進めております。また避難所における感染症対策のため交付金を活用したパーテーション、テント、非接触型体温計、消毒などの備蓄を進めております。その他にも避難場所における3密を回避するための使用人数を3分の1程度とし、体調に異常ある避難者の生活スペースを分け、避難者同士の距離を2メートル以上離し、間仕切りなどの使用し、飛沫感染を防ぐなど避難所における新型ウイルス等の感染拡大の防止に努めてまいります。また避難場所を学校体育館のみではなく教室の活用を検討するほか、市内で宿泊施設を運営する2社との協定を締結しており、より多くの避難所場所を確保できるよう事前の準備を進めています。このほか、災害時の避難所運営においては女性の視点を最も重要であることとあると考え、第二避難所ごとに実施している訓練においても避難所運営の中心となる運営員の構成メンバーに可能な限り女性にも参加していただき、女性の視点を加えるよう推進してまいります。また過日歩み町の町長といろんな災害時のお話ししたとき、場所によってはもう歩み町在住なんですけど牛久の避難所に近い場所があります。そういう場所においてもその方が、町名は違ってもやはり近くの、そういう場所の方が効率的であるし安全であるということで、だそういう場所に限って今から牛久に隣接する阿見町、そして秩父浦、筑波、龍ヶ崎など、場所を考慮したもので、そういう災害協定により、他市町村であっても牛久に、またこちらも牛久の自治民も何かあったときはその隣接する市町村に避難できるように、そういう広域的な取り組みをしないかという話をいたしました。実際土ヶ丘団地でいったと思ったんですけど、隣 の団地とともに、そこ牛久西町ですから、すぐもつくば市でございます。でそこでもそこその、土ヶ丘の、行政区は隣のそういうつくばの団地のとの 独自にいろんな協定を結んでいるような実態もございます。それらの災害時に耐えて、そのお互いの協力し合える、そういう協力体制も作っていかなければならないと考えています。
遠藤典子君。
今市長の方からご答弁いただきました。確かに今までの避難所の運営とは明らかに違うようなことを考えなきゃならない、まあ、これが本当に大変な状況だというのは重々いろいろな報道、そして今まさに起きていることなどからも判断できるところであります。まあ、通常時については、まあ、今の牛久が掲げております避難所の運営マニュアル、これでも対応できるかもしれません。しかしまた対応、体調の 不良な方、そしてまた、要配慮者の方、そういう方には例えば指定避難所となっています小学校中学校やそういう体育館では、対応取れないということはやっぱり福祉の避難所というのが必要となってまいります。まあ、牛久 の福祉の避難所についてはこの運営マニュアルの方に書いてありますので重々それは承知をしておりますが、例えば感染がですね小さい場合、小さいというか、まあ、少ない場合、そういう時には多くの場合は学校施設、体育館をこの避難所としているものなので、そういう場合ですね、感染症がそんなに広がっていない場合、学校が再開をしているような時にはやはり対応も変わってくると思います。それからまた感染が拡大をしている、こういうような時にも対応がどんどん変わってくると思いますので、その時その時に、まあ、応じた対応というのが大変重要となるのではないかと思いますが、その辺について、まあ、今コロナの運営、避難所の運営のものについてどこまで皆さんと詰めているのか、その辺伺いたいと思います。
市長根本洋二君。
牛久には防災士会、防災士 そういう区の方、それから消防団、そして市の職員の、まあ、防災課を担当しながら地区の担当を割り振っている職員もございます。ただ今こういう状態 なので一緒になったそういうなんていうか意見交換会、それから訓練等また実施されてない状況です。ただ時期を見てやはりこういうさまざまな団体の協力を得ながら早くにも防災訓練、そしてシミュレーション、そしてそういう、災害時のいろんなマニュアル等も確認したいなと思っております。
遠藤典子君。
6月に行われました運動公園におきましての、課題ですね、そういうものについてはどういうふうに市の方で把握されているのか伺います。
市民部長高谷久志君。
はい、6月25日に行いましたコロナの複合災害を想定した訓練の際にですね、例えば受付をする段階において、一斉にその市民の方が避難所に集中するっていう、そういうのも想定されます。そこでですね、どのような形で、その受付をですね、スムーズに行うか、そこら辺を、一つの課題としてですね、この前の訓練で、課題として挙げられました。それともう一点はですね、避難された際、体育館、第二次避難場所体育館になりますけれども、体育館の中に入っていただいて、過ごしていただいて、その間にですね、急激にその体調が変化するとか、そういうところがですね、間隔開けたり、パーテーションを作ったりするとですね、外から見えにくい環境になりますので、保健師とかですね、従事職員が常にその、声かけとかですね、確認をできるような方向にですね、持っていくということも課題の一つだと挙げられました。そういうことを含めましてですね、今後そのマニュアルの方に反映していきたいと思っております。以上です。
市長根本洋二君。
もう一つ今考えているのはもうすでに自宅において避難する場合、その家族のいろんな構成をカードをすぐ出せば そしてその受付しなくても済むようなことも考えて、そしてまた医療の疾患がある場合においても、誰々母親はこういう疾患がありますでこういうことがありますという話を書いておけば、それに合わせた対応もできますから、だからそういう受付の、まあ、なんて言いますか、速やかなものをできるか、そういう時はやっぱりその自宅でもそういう記入者カードをすぐ提出するとすぐ困難なく密にならない状態ができるんじゃないかっていう、そういう方法もありますっていう、あるっていうようなことで今作業してます、進めてます。
遠藤則子君。
さまざまないろいろな方法が今考えられているということが分かりました。まあ、避難所ですね、牛久の避難運営マニュアルでは、避難所運営委員会という、そういう任務を、ありまして、会長副会長、そしてそれぞれの衛生班とか救護班、そういうところがそれぞれの役割を果たすというふうになっているわけなんですけどね、実際ですね、こういうふうな、システムを作ったとしても、中心になるのは、住民が主体ですよということで、牛久市の避難所マニュアルは書いてありますね。それから避難所は住民の自治による開設運営を目指すというふうになっているんですけど、今この住民主体と言いつつ、この行政区の問題を取り上げるつもりはなかったんですが、行政区自体の その、関わりですね、それが大変非常に、高齢化ということもあって、そういうことが大変今難しくなっているとなると、今度はやはり市の職員の方たちにかなりの負担がいくのではないかというふうに想像されます。で、市長もちょっと懸念をされておりました市の職員 の、 人数ですね、それが、常勤職員については、かなり以前よりか減っているというところでは、ここの職員の負担を軽減するためにも、それなりのやはり配慮を必要な方たち、それからまた、それを運営するにあたっての人員ですね、そういうのが大変重要になってくるのではないかと思いますが、その辺について、これからだと思いますけど、その辺の考えを伺いたいと思います。
市長根本洋二君。
やはり災害時 の、 そういう災害避難所のリーダーというのはやっぱり地元の人です。あくまでも職員はそのサポーターにサポートする方でございました。やはりいろんな、トップダウン の、 命令系統がいろいろございます。そうするとやっぱり職員にはちょっと向いてない部分もございます。やはり地元の区長さん、そして地元の多くの消防団、そしてそういう方がやはり地域のリーダーになっていただかないと、運営の方の、なんですかね、運営は避難所の運営はうまくいかない。だからその辺もしっかりと地域ごとの地区ごと の、 そういう災害の作ったあれにはしっかりとそのような話をしながら、そして地元の方がそれをリードしていただく、そういう方が必要になるのかなと。やはり災害時は絶対序列がないともう絶対まとまりません。これお願いします、これをやれっていう、そういうきつい言葉になってしまいますけど、そうしないとそういう場所 の、 管理というのはできないのが現状でございます。これしてください、そうしましょうね、じゃあその避難所の運営はできませんので、そのようなことをリーダーをしっかり作るということもこれからの大きな作業になるかと思います。
遠藤則子君。
今市長の方からも、地元の方がリーダーにならなければ、こういう避難所の運営というのはうまくいかないんだというふうにご答弁ありました。確かに地元の方がそういう状況などをよく、踏まえていらっしゃる状況を分かるというのが地元の方だと思います。しかし、こういうように、今コロナとの関連が取り沙汰されているときに、避難所の運営について、日々報道などでも出ています。まずはコロナの感染を、少なくとも抑える、そういうような、ことでの対応というのが大変難しくなっているというふうに、感じています。これは茨城県の避難所運営というので、 5月の19日版に出ている、まあ、この、ホームページから取り出したものです、まあ、避難所での3つの密を避ける、そしてそういう感染症対策に関わる、通知取り組みについて配慮してほしいという内容がずっと書いてあります。で、まあ、避難の苦労なども例として出ています、困難、生活困難な被害が自宅に生じたか、まあ、発熱とか咳等の症状があるか、そういう場合はどうするかというようなことが、絵柄で順次、表示をされています。大変こういうものが分かりやすいというので、まあ、こういうようなことを、まあ、今後ですね市民に周知をする、それっていうのも大事じゃないかと思います、まあ、とにかく、牛久の避難マニュアルにもありますように、まあ、最低ですね、こういうような、避難をするような事態が起きたときにはまず、まあ、3日間、まあ、地域で立ち会うということが重要だ。それからまた行政は体制が整い次第に支援に入るということで、そういうことを住民自身が、そして市民自身がこういうことをやはりしっかりと学んで、いろいろな訓練等に参加をする、そういうことが非常に大事だと思います。そして、まあ、2番目ですね、ちょっと見直しを含めて今後の考え方というふうに、お尋ねをしたいと思います。この見直しというのは防災計画のことを言います。災害時には今までの、現在起きていた課題が一挙に現れてまいります。で、災害が起きたときに男性や女性では受ける影響に違いが出てまいります。また今大きな問題になっています外国人の方、そしてまた LGBT 性的少数者とちょっと名乗りますがの方など、多様な人々にも配慮した避難所の運営や避難生活、この支援をさまざまな観点から考えなくてはならないと思います。市民の生命財産を守る、この実態の役割が一層市に求められています。市民の感染リスクを可能な限り低くするためにも避難所の運営指針、この策定について市の考えを伺います。
市民部長高谷久志君。
はい、防災計画の見直しにつきましては、今年度に新型コロナウイルス等感染症を考慮した計画の改定を予定しております。その他避難所運営マニュアルにおいて新型コロナウイルス感染症対策編を6月に策定し、感染症対策に進めております。今後は実災害時における避難場所での感染防止策を講じるほか、複合災害時に想定される事案についての対策を関係各課および牛久市防災会議等で協議してまいります。以上です。
遠藤典子君。
今年度に、まあ、計画の見直しをということなんですが、まあ、今回新型コロナウイルス、こういう私ども経験したことないこういうような災害に見舞われておりますけど、そういう、まあ、今までの、考えが新たにしなければ対応取れないというのが現在の状況ではないかと思います。まあ、普段会うことができた方にもなかなか会えない、そしてまた連絡も取ること、まあ、訪問することが大変厳しく難しくなっている中で、日々の生活、そういう中でも多くの方々が連絡を取りながら生活をしているという実態であります。まあ、避難所というのは、まあ、日々の生活の延長ではないと思います。まあ、多くの方々がこういうような、避難をするという経験がない中での今避難所の運営という中では、どうしても文字だけの話になってしまうかもしれません。で、避難所運営のやはり大きなポイントとなるのが、やっぱり今市長の方からもありましたけど、受付時の、まあ、そういうような健康状態、そういうような問題、さらには、まあ、この十分な避難所のスペース、現在では先ほどご答弁いただいたと思いますけど、まあ、通路を開けまして、 3メートルぐらいでしたかな、そういうような問題、そういった、健康とか衛生管理、そういうのを徹底をするようなこと、咳エチケットの励行や定期的な施設の消毒、そして避難者間の接触や交流、面会を制限する、さらには、保健所との緊密な連携なども必要になってくるのではないかと思います。このようなことも含めて、避難所の運営に、役立てていただきたい、このようなことを、マニュアルの中に、ぜひ検討していただきたいと思いますが、その辺はどうでしょうか、伺います。
市民部長高谷久志君。
はい、マニュアルの方にはですね、先ほどお答えしましたように、6月の訓練で出ました課題とかですね、そういうのも盛り込んで一つ一つその市民に分かりやすいように、マニュアル改定を実施しまして、公表したいと考えております。以上です。
遠藤典子君。
今回は新型コロナウイルス関連に関しまして、市民の、負担軽減、そしてまた避難所の運営の問題について質問をいたしました。まだまだ足りないことはたくさんあります。しかし、少なくとも今起きています新型コロナウイルスの感染リスクから市民の命、そしてまた財産を守っていく、そういうようなことがやっぱり市に求められております。そういうことも踏まえまして、今後もこういうような問題に取り上げていきたいと思います。以上で質問を終わります。